おはようございます。お変わりなくお過ごしでしょうか。これから1月22日のメッセージをお届けいたします。それではいつものように前奏のうちに心を整えましょう。はい。それでは、これから、キリストを見つめ、今を生きるという題で、第一ヨハネ2章28節から3章10節、この箇所からお話をいたします。聖書をお読みいたします。さあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし、私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も、罪を犯しません。罪を犯す者は誰も、キリストを見たこともなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しい方であるように正しい人です。罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は、初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。神が私たちに知らせてくださった良き知らせ、福音は、これまでの2000年の教会が歩んできた歴史の中で、絶えずその時代の流行りの哲学や、物の考え方によってねじ曲げられてしまう。そのような脅威に遭遇してきました。ヨハネがこの手紙を書いた時代は、霊の実を善とし、肉体や物質を悪とみなす霊肉二元論が流行り、その流行りの考え方が 支流を示していました。この流行りのものの考え方は、グノーシス主義と名付けられています。そのグノーシス主義の影響を受けて、教会の中に現れた偽教師たちは、清い神が肉体を取るはずがない、イエスの生涯は、その時代の人々がみんなで同じ幻を見ていただけなのだ、と教え始めたのです。それは、その時代の人々に、福音をより理解されやすいものとして届けようとする営みであるようにも感じられますが、結果的に福音を台無しにしてしまうものでありました。だから、使徒ヨハネは24節で、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちに留まらせなさいと教えています。そのように、その時代の流行りの哲学は、教理的な脅威となって教会に迫ってきましたが、それだけではなく、信仰者たちの清い生活を堕落させようとしても迫ってきていたのです。グノーシス主義的な考え方に立つと、結局のところ、肉体はもともと悪なのだから、どのような不道徳を行ったとしても、それ以上悪くなりようがないのだから、別に問題ではないのだ、ということになり、偽教師たちの教えは、それは信仰者たちの清い生き方をねじ曲げようとする脅威となって迫ってきていたのです。それで使徒ヨハネは6節にあるように、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいませんと明確に述べて、偽教師たちのそそのかしに対して応戦しているのです。なぜキリストにとどまる者は罪を犯すことができないのでしょう。ヨハネはそのことに対して、主イエスの初臨と再臨の目的から説明しています。今から約2000年前に、この世界をお作りになった神が人となってこの地上に来てくださいました。これを初臨と言います。その初臨の目的をヨハネは次のように説明しています。6節をお読みいたします。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。まずその人、つまり主イエスのことですが、その人のうちには罪がなかったと述べられています。それでは罪とは何でしょう。4節に次のように記されています。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。ここで律法と言われているのは、モーセの律法に立ち戻りなさいということではなく、ローマ書8章2節に、キリストイエスにある命の御霊の律法が、罪と死の律法からあなたを解放したからです。そのように述べられているように、それはむしろイエスの教えに従うことを指していると考えた方が良いでしょう。さらに言うなら、それは神の御心ということができるでしょう。罪の本質とは、それが神の御心のうちに正しいことだと知りつつも、それに従おうとしないことなのです。神の御心に従おうとしない、反発する、これが罪の本質です。確かに私が知っているクリスチャンは、私自身を含めて、これが神の御心だと知ったならば、何があってもそれに従おうと最善を尽くす人ばかりです。神の御心だと知ったら、それを大切にして、それに従おうとするのが私たちクリスチャンです。しかし、残念なことに、最善を尽くそうとはしますが、なお罪を犯してしまう弱さを持っていることも、また確かな者たちです。しかし、気落ちする必要はありません。すでに学んだ次の御言葉を思い出しましょう。 第一ヨハネ2章1節をお読みいたします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。私たちクリスチャンは主の御心に従おうと最善を尽くす者たちなのです。そして御心から外れてしまった時には、主イエスに信頼してその罪を委ねる者たちなのです。そこから立ち直れるように、その罪を繰り返すことのないように、主に心から祈りを捧げる者たちなのです。罪を犯さず神の御心に従い通して、その人生を全うできた人は、ただ主イエスお一人だけなのです。この方のうちに罪はありませんでした。そしてこのお方、キリストは罪を取り除くために現れたのです。キリストの処理の目的は、私たちの罪を取り除くためであったのです。また処理の目的について次のようにも記されています。八節をお読みいたします。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために、神の御子が現れました。神の御心に対抗して神に挑み、人間を神の御心に反発するように誘惑するのが悪魔です。キリストの処理の目的は、また悪魔の技を打ち破るためでもあったのです。そして人類史上唯一、ただ一人、悪魔の誘惑に屈することなく、その人生を全うした人となってくださいました。さて次に、主イエスの再臨の目的について見ていきましょう。3章2節から3節をお読みいたします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は、皆キリストが清い方であるように自分を清くします。人となられた神主イエスは再びこの地上にいらっしゃいます。その時に私たちは再臨した主イエスのありのままのお姿を見るのです。そして私たちはその時に主イエスの似姿に変えられるのです。その時に私たちは主イエスのように神の御心に従い仰せる全きものとされるのです。このように主イエスの処臨は、私たちの罪を取り除くために、また悪魔の技を打ち破るために実現した出来事であったのです。そして主イエスの再臨は、私たちを罪を知らない主イエスの似姿に変えるのです。キリストの似姿に変えられる、これが私たちクリスチャンの望みです。この望みを見つめて生きるクリスチャンは、今の地上の生涯の歩みにおいて、その望みの前味を味わおうとするのです。三節をお読みいたします。キリストにこの望みを置いている者は、皆キリストが清いお方であるように自分を清くします。また処理の主イエスを知っている者は、それは私たちから罪を取り除くため、人となられた神が十字架におかかりになったという事実を知っている者のことですが、その処理のイエスを知っている者は、もはや罪を犯すことができないのです。6節をお読みいたします。 キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。もはや罪を犯してはいけないという知識を持ち、罪を犯したくないという感情を持ち、罪を犯さないぞという意志を持っても、なおも罪を犯してしまう現実に悩まされ、悲しくなることのある私たちですが、先に学んだように、私たちを取りなしてくださる方、主イエスに信頼して、そのような自分を主イエスに委ねればよいのです。それが私たちクリスチャンの真実な歩みです。そのような歩みをしているなら、再臨の主とお会いした時に、共に喜ぶことができるのです。その確信を持ちましょう。次のように述べられている通りです。2章28節をお読みいたします。さあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに、見舞いで恥じることはありません。神はここまでして私たちから罪を取り去って、私たちをご自分の御心に喜びを持って従い、もはや罪を犯さない者へと再創造して、私たちと共に歩もうとしておられるのです。この神の御心を知った者は、もはや本質的に神の御心に逆らうことはできないのです。この神の御心を知って、なおも神の御心に逆らおうとする者は悪魔であり、悪魔から出た悪魔の子供です。2章9節10節をお読みいたします。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことはできないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ、神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。兄弟を愛するかどうか、そこにも神の子か悪魔の子かの区別が現れます。最後に注意事項を述べて終わります。このようにして行う神の子か悪魔の子かの判断は、自分自身に用いるものであって、決して兄弟姉妹に用いてはいけないものです。兄弟姉妹は、自分も含め、それぞれ欠点がありますが、どこまでも愛すべき存在なのです。また、どんなことがあっても、自分を悪魔の子だと決めつけてはいけません。そこからは良いものが生まれず、破壊的なものだけが生まれます。悪魔のことは、むしろ自分が悪魔の子だとは思わずに、悪魔に用いられている者たちなのです。ヨハネの時代に教会に忍び込んできた偽教師たちは、そのような人たちでありました。自分が悪魔の子だと思えてならないときは、自分のうちに、自分ではどうしようもない罪を抱えて悩んでいるときなのです。そのような自分を、なおも愛し、ご自分に委ねるためにあなたがやってくるのを待っていてくださる主に信頼することです。最後に2章28節をもう一度読んで終わります。さあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。お祈りをいたします。天のお父様、あなた様の皆を褒めたたえます。あなた様は、私たち罪人、あなた様の御心に逆らって生きようとする者たちをなおも愛し、私たちを滅びから救い出すために、主イエスを救い主として送ってくださいました。主イエスよ、あなたは神である方なのに、私たちを救うために人となってこの地上に来てくださいました。あなた様のその御業に感謝いたします。主よ、もう一度あなた様が来てくださるそのことに 喜びを持ち、またそれを希望として歩んでまいります。感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、1月22日のメッセージをお届けいたしました。今週は寒くなるとテレビなどで報じられています。どうぞ皆さん、お体に注意してください。神の祝福が皆様の上に豊かにありますように。それでは失礼いたします。